映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はーい。あちゃんまいちょーい。
お願いします。
はい、久しぶりですね、この言葉を発するのも。申し訳ございません、セキュリティチェックという映画ですね。
全然知らない。
2024年の映画となっておりまして、うん、ネットフリックスで配信していますね、今。他も配信してるのかな、というか配給はネットフリックスなんですね。
そうなんだ。
はい、こちらはチャンクミが好きなタロン・エジャートンが主演となっております。
マジで？え？知らなかった。
はい、謎の旅行者から突然脅迫を受けた空港の保安官だが、彼は危険な荷物をクリスマスイブのフライトに忍び込ませるよう指示する男を出し抜こうと奔走するという。ちょっとこれだけだとマジでわかんないですね。というか、空港で海外に旅行したことがある人は必ず通る、
うん、
セキュリティチェック、荷物のセキュリティチェックあるじゃないですか。うんうん、であれってほら、荷物をさ、
うん、
アメリカだったら靴まで脱がされ、靴下まで脱がされるさ、
うんうんうん、
靴下は脱がされないんだっけ、靴まで脱がされるやつあるじゃないですか。ね、うん、で、ぐーってこうさ、ベルトコンベヤみたいなの持ってさ、はいはい、荷物の中身丸見えチェック機器みたいなやつでさ、うんうんうん、チェックされるやつ、あそこにいる人って保安官なんだねって思って。
あ、へえ、そうなんだ。そ
う、だから一応その保安官って警察官ではないんだって、うん、空港保安官っていう別の職業なんだけど、うんうん、でそういう人って大体その警察官になりたい人みたいな感じらしい。
あ、じゃあそれなりの訓練は受けてる人ってこと。
一応多分受けてんでしょうね。その訓練の様子とかはこの映画では出てこなかったんですけど、うん、その主人公のタロー・エジャートンは、その空港保安官やってんだけど、警察官になりたいんですよ、
うん。
で、試験を受けたんだけど怒っちゃって、うん、ちょっと不適されてるんだけど、
うん、
私生活で子供ができたのね、結婚してる奥さんと間に。それでなんか頑張んなきゃと思ってる、
うん、
自分を奮い立たせようとしている保安官みたいな感じ。それがね、結構大事な、この映画の大事な背景なんですけど、うん、だから頑張ろうとしてるんだけど、うん、うまくいってないっていうところが、でも有能なの、かなり、
うんうん、
できる人ではあるという主人公が、繰り広げる、なんて言うんだろうな、テロ組織みたいな、まあ、なんか今っぽい話ですよね。そのテロ組織なんだけど、昔みたいなその組織してないんだよね、多分今って。もうよくあるじゃないですか、闇バイトとか、
うんうんうん、
ああいう感じで、その足がつかないように黒幕がいるんだけど、足がつかないように一般人をうまく使って犯罪をさせる、犯罪に加担させるみたいな、はいはい、そういう集団っていうか、そういう人、そういう犯人と戦うんですけど、そのタロン・エジャートンが戦うって言っても、その肉弾戦ではないところがまたこの映画の面白いところなんですけど、
うん、
普通に面白い、本当普通に面白かったから、なんていうか、
出し抜こうと奔走するって書いてるから。
そう。あとこれね、原作が小説なんですよ、確か。
へー。
なんだけど、なんか小説っぽくない。ま、若干やっぱ小説感はあるんだけど、小難しくないっていう。
うん。エンタメにもう振ってるってことだよね、完全に。
そうそう。背景の、描き方とかが小難しくなりがちじゃないですか、うん、小説はやっぱ文字で書くから情報量多いけど、それを映画にするとどうしてもなんか小難しくなりすぎちゃうところがあるんですよ。これは本当になんていうか スカッとしたアクションにちゃんとまとめてるけど、そういう背景の描き方もうまくすんなり入り、うまく作られてる、本当うまく作られてる映画でした。で、これ監督誰と思ったんですよ。うまく作られてるから。うん、そしたら、なんとちゃんまいが好きな映画ばっかり撮ってる人でした。フライトゲームとか、トレインミッションとか、まあ、紹介したかもね、リアム・ニーソンが主演のやつとかをさ、バンバン撮ってる。
あ、エスターの人じゃん。
そう、エスターもそうだし、老人形の館とかね。はいはい、おー、やる、やると思って。ジョエル・シルバーが見つけたっていうのも、また、マトリックスとか撮ってる監督ね。というのもまた、こう、ふわーって感じなんですけど、すごしって。でもそういう感じの、こう疾走感のあるアクションで、はいはい、とっても見やすかったです。2時間以内で終わりますので、本当見てください。ただ、ちょっとクリスマス感があるんで、
そうなんだ。
ちゃんまいちゃんと公開されてすぐ見たから、本当クリスマスの時だったんですよ。だから、すごい、いい感じ。シーズナルな感じで。ですけど、今別に見てもらってもいいですね。どれだけそのクリスマスシーズンのロサンゼルス国際空港が忙しいのかっていうのを。
忙しそうだよね。
見ることができました。だから、ちょっとやそっとのことじゃやっぱ止めないんだよね。緊急事態だって言っても。だからそこもまたなんか面白いなと思って。
待って、日本語吹き替えさ、キムスバだな。いいな。
そうなんだ。
合うな。
合うね。
合う。
じゃあ、あれか、もう新しくっていうか、ずっとやってんのかな、タロン映画あってんの。
どうなんだろうね。なんかそのパターンもあるし、物によってね、変わるパターンもあるよね。
一つ昔からタロイガートンをさ、見てる我々にとって結構驚きだったんですけど、結構年取ったね。
そうだね。なんか可愛いって感じだったけど、確かにそれ結構前だもんね。
そう、童顔のイメージだったじゃん。いつまでもこう子供みたいな、屈託のない笑顔の人みたいなイメージだったんですけど、結構、今35歳か。
そんな変わんなかったの、うちらと。もうなんかすごい下だと思ってた。
めちゃくちゃ年取ったなと思っちゃったの、ね、これ見て。最近久しぶり見たからかもしれない。
あとやっぱさ、こう、だっておじいちゃんたちと一緒にいたから、おじいちゃんとかおじさんと一緒にいたからさ。
そうだ、若手であらなければいけなかった
ん
だ。
そうそうそう。
キングスマンだとね。で、あとは、悪役にジェイソン・ベイトマンっていうね、ちゃんまいがちょっと一押ししてた、ドラマ、なんだっけ、オザークへようこそっていうね、一般のおじさんが、仕方なしに悪人のプロになっちゃう、なっていく、的な、ドラマなんですけど、オザークの主演の、ジェイソン・ベイトマンって人が、この人ね、イケオジなんですよ、56歳。最高なんですけど、その人が出てるってのも見るあれでした、きっかけでした。で、ジェイソン・ベイトマンはエアーとかにも出てますね、ナイキの創業者の話とか、まあ素晴らしいですね。
待って、
良かったです、本当。
キムスバはタロン・エガートンの担当だそうです。ほとんどやってる。キングスマンシリーズもやってるし、テトリスもやってるし、やってるね、全部。
吹き替えでね、基本見ないんで、気がつかなかったんですけど。
そうだよね。そうだったんだ。
そういう楽しみ方もありますね。
吹き替えね。
とっても面白かったですよ。あと、空港の裏話っていうかね、それが結構見どころっていうか、面白かった。海外旅行好きのちゃんまいにしては、あ、裏でこんなことが、とかさ、
はいはい、
なんか、無作為に選びますみたいな荷物チェックとかも、こういう時に行われるんだとかさ、無作為が、やっぱり無作為じゃなかったんだとかさ、なんかわかんないけど、なんか、面白い感じでした。
へー、
そういうところも。あとは、タロイガートンの、婚約者なのか、あ、恋人だったんだ。結婚してないんだ。妊娠してる恋人役の女の人は、また空港職員なんですよ。
あ、そうなんだ。
でも、 タロン・エガートンはその空港保安官だけど、うん、その彼女はなんかあの CA さんじゃないんだけど、空港の職員の、うん、なんかキャリアウーマンみたいな感じで、うん、どんどん昇進してってるんですよ。だからタロン・エガートンより昇進してんの、
うん、
だからそこもこの焦りにつながってるわけなんですよ、タロン・エガートン、
はいはいはい、
で妊娠しちゃったし、ああ俺しっかりしなきゃなみたいな。
なるほど。
でなんか試験に落ちちゃったけどどうしようみたいな、ここで諦めて別のとこに安定した何かになるのか、もっとここの保安官のところで昇進を狙うのか、それとももう一回夢を追いかけて警察の試験を受けるのかとかね、受けるんだったらそのモチベーションをどうやって保っていくのかとか、そういうことを考えてる。だから30代とか40代の働いてる人たちに同じようなことを多分思うじゃないですか、うんうん、転職するかとかさ、あの昇給するかもしれないからここでもうちょっと頑張ろうかなとかさ、
うん、
結婚するからこれからの身の振り方考えなきゃなとか、なんかそういうところすごい共感しましたね。
こんなサスペンスっぽい映画なのに、
でそのサスペンス感もいいところが出てくるんですよね、あの最後に、あのカチャッカチャッとかよくありがちなさ、あのなんていうの破壊兵器みたいなやつをさカチャカチャするシーンとか
はい、はい、
あるじゃんこういう、
はいはいはい、
なんかテロっぽいさ、はいはいはい、サスペンスさ、あのコーンエアとかでもさ、とかそういうさ昔のなんだろう、あのパニックサスペンスみたいなやつでよくさ、一時期流行ったじゃん、もう大量破壊兵器みたいなさ、なんかこれとこれを混ぜるとすげえのが出来上がって、
はい、コナンでもあった、コナンでもあった渋谷が消されるとこだったんだから、
そうなんかただの爆弾じゃないやつ、
うんうん、
あのもっとこうあの人を死に至らしめるの残酷なやつ、
はいはい、
そういうのとか登場して、それをカチャカチャとかやる、そういうところのくすぐりありました、はいはい、私らの
中二心がくすぐられる
それもいい、
はいはい、
あとあの荷物をさ空港でさ、またここから脱線するけどさ、荷物預け、スーツケース預けるじゃないですか、預け荷物として、でそれで自分が乗る飛行機に大体こう積まれるじゃないですか、もうさあるあるの話ですけども、みんなが言ってる話ですけど、スーツケースの扱いが雑で、スーツケースがぶっ壊れるとかさ、
あ、海外ね。
あるじゃん、
うん、
もう、ありゃしょうがねえなと思いました、これ見てて。
ああ、もうそう。
雑になるから
。じゃあさ、逆に日本すごくない？
日本でもやっぱスーツケースは傷つくじゃないですか、やっぱ。いや、
ちょっとはね、けどなんか。
隠すじゃん、日本は。それをこうみんなの見える前ではやらないけど。アメリカ人とかはさ、もうバーンバーン、
はいはいはい、裏と表が変わらないってこと、
あんな投げるえ、ちょっとこれ見てるけど、みんなすげえ並んで見てるけどみたいな、あの出てくるとこ並んでる時に
バーン、あとさこうベルトコンベアみたいなの運ばれてくるじゃん、あれもさ、うん、なんか急じゃない、
うん、
カクンってなってたりして、そうそう、けどさ日本のやつってさ、なんか まろやかに進んでいくっていうか、スーッて、
ね、
そうそうそう、あそこ物で解決できるけどそこじゃねえんだなっていう、お金かけるとこそこじゃないんだな、
海外のやつとかもさ、なんか容赦ないスピードでさ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
無理やり曲がらせる、
そうそうそう、これ物変えたらいいのにって思ったこと何回かあるよ
なんかスポンジの1個や2個つけたったらええやんみたいななんか余計なあれなんだろうね、それはスポンジが壊れて剥がれたりとかさ、なんか
知らんけど、あと、まあ、そこに価値を置いてないんだろうね別に、
もうそういうもんだっていうね、
うん
うん、だからそれがすげえ分かった、あそれしょうがねえわなみたいな、
うん、
あと預け荷物かみたいなね、なんか手荷物っていうかその持ち込み荷物の中に危険物を持ち込まないっていうのをこう見つける苦労っていうのね、
確かに、
すごいよね、あのハサミが入ってるとかさ、なんだっけ、ライターが入ってるとかさ、人の目で、まあなんか 一応危険物みたいなさ、うんうんうん、あのアラートなるにしろさ、うん、最終的には人が
そうだよガサゴサやって見つけるってことでしょ。
なんかああいうのもなんかアナログなんだな、うん、結局
なんか
だからそこのアナログにつけ込まれるっていう話なんですけど、うん、これが
なんかあのなんだっけあのうっちゃんの番組でさ、
うん、
よくそれの再現ドラマみたいなのやってんだよね。
なんだっけうっちゃんの番組って。
なんか薬物とかをさそのスーツケースのなんていうのスーツケースの内側を剥がして中に入れたりとかさ突破ファイルだ、うん、ザ突破ファイル、
うんうんうん、
でなんかどこに薬物隠してるかとかさどこに金塊隠してるとかっていうのをその空港職員の人が見つけるとかっていうのやっててこんなにバリエーションあるんだって番組で毎回やれるほど隠し場所にバリエーションあるんだって衝撃。
いやだからチャンバイが一番衝撃受けた密輸方法は、
うん、
体内ですよやっぱ。
あ体内飲み込むんだね。最近あったよね。
ありましたっけ。
うん、
いやあるでしょうねもう
中ラップでさくるんで眉みたいにして飲み込んで見つかったってでもそれはと一か八かだからそれあれナイロビの蜂ってそういう話だよね。
あそうだっけ。
うんなんか女性がさ飲み込んでさなんかこうもう体内でさもしそれが破けたりしたら死ぬみたいなそういう話だった気がします。
いやそれそれそれそれですよまさに、うん、あのクイーンオブなんだっけなクイーンオブなんとかっていうネットフリックスのドラマかなんかで、
うん、
あのもうそれ用に雇われてるこう貧しくてね すぐと、うん取っ払いの金が欲しいみたいな、女の子を雇って、うん、いろ、なんか、まあ、雇うというか、なんなら拉致してて、
うん、
あれは確かメキシコかなんかの、ま、マフィアの話、クイーンオブマフィアだった気がした。メキシコのマフィアの話なんですけど、うん、それで体内に飲み込ませて、その覚醒剤を。うん、でまあ、もう、捨て駒だから、そんな。
そうだよね。
死んじゃったら死んじゃったらしょうがねえ。
そうだよね。
うまくいったら、そう、やったね、みたいな感じで。もう、ひどくないそんなの。テロだよね、
本当だよね。
拉致してさ、逃げられないようにしてさ、これやったら逃がしてやる
とか。奴隷だよね。
最悪と思って、怖ーと思って、うん。もう力を使えば何でもできるみたいに思ってる人って、いるよねでもと思って、
うん、
巻き込まれないように生活するしかもうもはやの 自衛するしかないんだよ。
あとさなんか普通に荷物こうなんかバッグとかさ肩掛けで持っててさ
コンって入れられるや
つそうそうそうそうめっちゃ怖くない？
危ないですよとかってさよく空港でよなんか流れてたりする
よ。そうだよねちゃんとこう蓋閉まらないと
危ねえよみたいな、
うん、怖すぎだろうと思ってでそれでさ無実は証明いつかはされるんだろうけどめっちゃ拘束されちゃうじゃんね。いやいや証明できるまで
なんか証明できない可能性もあるから
ね、まあ、ね
海外とかだと、うん、自分が英語できないからさ、うんうん、怖いよね。だからみんな海外旅行気をつけましょうって話、
はい、あと一個だけさっき吹き替えの話出たからさちょっとミニ情報言っていい？コナンの安室トールさんの声優が交代したじゃないですか。誰に交代したか分かります？
わかんない。
初代の桜木花道の声の人ですよ。かっこよかったよ。聞いてみてください。
あの人今何やってんの？
わかんないね。いろいろやってると思うよ。現役バリバリだと思う。でさ、その
初代のね、
ルカワの声の人もさ出てるからさ。花道とルカワがね、いるの。コナンの世界に。嬉しくてさ。
すげえ。
なんかよく、絶対わざとだなって思って。
すげえいいよね、スラムダンクの初代の人たちの声。
ね、みんないいよね。
ミッチーとかさ、あと、宮城亮太とかもいいよね。
うん。ぜひ聞いてみてください。
はい、
以上です。